は16ページ、2017年版をお持ちの方は17ページです。それではお祈りいたします。それではお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通り出て行った。ロトも彼と一緒だった。ハランを出た時、アブラムは75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロト、また自分たちが蓄えたすべての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシュケムの場所、モレのカシノキのところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。本日の説教は信仰の旅路、神と共にと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきたいと思います。私たちの天の父なる神様、今日もこのようにして愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書から同じ御言葉によって養われることができることを心からありがとうございます。どうか今ここに主がご臨在してくださり、聖霊の助けをもってこの御言葉を正しく受け取ることができますように。そして御言葉をいただいたなら、そこに今週1週間も生きていくことができるように、どうかご聖霊の導きをお願いいたします。すべてのことを御手に委ねまして、イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。私たち前回からアブラハムのお話に入っています。で、先週はですね、アブラハムの信仰の原点、アブラハムの信仰の歩みの出発点ということをご一緒に見たところでした。アブラハムに神様からの召しの言葉がまず与えられて、私に従ってくるなら必ず祝福があると。そしてアブラハムは生まれ故郷のウルという町を出て行ったところでした。しかしアブラハムはですね、途中の町ハランという町にとどまってしまった。いわば信仰が停滞してしまったわけです。しかし神様はそこでアブラハムを見捨てるのではなくて、もう一度アブラハムに召しの御言葉を与えてくださり、そのハランという町から導き出してくださいました。アブラハムはついに信仰の決断をして、約束の地、カナンの地へと踏み出すことになったということなんです。で、ここまで私たち創世記をずっとこう見てきたわけですけれども、創世記が私たちに教えていることは何かというと、神様の介入がなければ、私たちはますます悪い方に 傾いていってしまうものだということ、そのことを創世記は教えています。反対に言えば、神様の介入があるところにこそ私たちの救いがあるということです。アブラハムの信仰の歩みも同じように、まず神様からの召しがあって始められていったということが分かります。本日、朗読していただいた聖書箇所なんですけれども、12章の1節からということで、前回の箇所を少し、もう一度含んで読んでいただきました。でなぜもう一度前回のところを含んだかというと、12章の1節から3節にこの約束されている祝福ですね、この祝福とは一体どういう祝福なのかということを本日もう一度確認したいと思ってお読みしていただきました。で私たちは祝福という言葉は結構使うと思うんですよね。祝福をお祈りしていますとか、英語ですと God bless you という言葉もよく使うと思います。でその時にですね、この祝福っていうのは一体どういうものを表しているのかということなんです。一般的に世の中の人々が考える祝福というのは、家内安全であるとか商売繁盛であるとか、そういった祝福をこうイメージすると思うんですね。でもし聖書の祝福も同じようなそういうものであるとするならば、例えば災いにあっているクリスチャンというのは神の祝福がない人ということになってしまいます。例えば成功していないクリスチャンというのは神様に祝福されていない人ということになってしまいます。聖書の言う祝福とは一体どういうものなのでしょうか。本日はアブラハムの信仰の歩みのその後というところをご一緒に見てまいります。このアブラハムの信仰の歩みのその後というところから、私たちは一体どういう祝福を求めて歩んでいったらよいのかということ、このことに注目しながら今日はご一緒に聖書に耳を傾けていきたいと、そのように願っているところです。それでは早速聖書本文に入ってまいります。まず12章の1節から3節をもう一度読みいたします。祝福の約束です。12章の1節から3節まで。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。子どもの質問の一番になりますけれども、アブラハムへの約束はいくつの祝福からなっているでしょうか。そこに羅列しておきましたので、ちょっと数えてみてください。祝福いくつあるでしょうか。またその数の意味は何を表しているでしょうか。ここアブラハム契約とこう呼ばれる場所なんですけれども、この約束には7つの祝福が言われていると考えられています。でこの7っていう数字は聖書では完全数を表していますので、この祝福が表す意味は完全な祝福を神様は与えてくださるということを表しているところです。で、7つあるんですけれども、今日は詳しく見ませんけれども、大きく分けると2つの祝福があるということが分かります。2節に言われていることの中心は何かというと、2節の中心はあなたは祝福となりなさいというところ、これが2節の中心です。あなたは祝福となりなさい。そして3節に言われていることの中心は最後のところです。地のすべての部族はあなたによって祝福される。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、でこの2点にまとめることができるんです。 つまりまずアブラハム自身がしっかりと祝福されること、そして次にはそれをすべての民族周りに広げていくということ、この2つを主は言われたということになるんです。まず自分がしっかり祝福されること、そしてそれを周りに広げていくことです。でこのアブラハムへの約束はそのまま私たちクリスチャンに適用することができます。ローマ人への手紙の4章16節にこういう言葉があったんですね。ローマ人への手紙4章16節をお読みしますので聞いていてください。ローマ4章16節、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけではなくアブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。約束がアブラハムの信仰に習う人々、これ私たちのことですね、私たちにも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です、とこのように言われています。アブラハムに約束されたことは私たちにも約束されています。つまり神様が、私たちが神様の御言葉に従って、まずは自分自身が祝福をしっかりと受け取っていくこと、この人生を祝福された人生とされていくこと、まず自分がしっかりと神様に結びつくことです。そしてそれができたなら、その祝福を周りの人々にも広げて分かち合っていくということ、これが私たちに与えられている神様からのご計画ということができるんです。それでは早速ですね、アブラハムの信仰の歩みを見ていきます。今日はそこから4つのことを学んでいきたいと考えています。子どもの質問のところに4つのところを設けておきましたので、アブラハムの信仰の特徴を4つそこに書いてみてください。アブラハムの信仰の歩みの特徴のまず1つ目は5節になります。5節、すべてのもので神様に従うということです。すべてのもので神様に従うということです。5節を読みします。アブラハムは妻のサライと甥のロと、また自分たちが蓄えたすべての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。ここに言われている通りです。アブラハムは財産、また使用人、そして自分に責任のある家族のすべてを携えて信仰の歩みへと出ていきました。つまりアブラハムはこの旅が一時的なものではない、戻る可能性のあるものではなくて、人生すべてに及ぶ旅だと、そのように考えていたということなんです。アブラハムはすべてのものを持って神様に従っていきました。で、これは私たちにとっても全く同じことなんです。私たちの信仰というのは、人生のすべての部分に及ぶ私たちの人生にとって根本的なものになります。仕事の部分さえ祝福されればよいとか、財産の部分さえ祝福されればよいとか、そういう部分的なものではないということなんです。私たちの人生すべてに及ぶ祝福を神様は与えようとしてくださっています。また私たち自身だけが祝福されればよい、家族友人は関係ないということでもないということですね。自分さえ祝福されればよいということではありません。神様はすべてを祝福しようとされていると、ここに言われているんです。アブラハムは自分に関するすべての領域を信仰の出来事として捉えていきました。どこにいても、何をするにも、どのことについても神様の御心を考えていったということです。これが 私たちの信仰の特徴の一つ目になります。それでは二つ目、アブラハムの信仰の二つ目は、6節、信仰には戦いがあるということが言われています。信仰には戦いがあるということです。6節を読みします。アブラブはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいたと言われています。でアブラハムは神様の言葉に従って約束の地に入っていったわけです。しかしそこにはカナン人という敵がいたと言われているんです。つまり私たちの信仰の歩みというのは何の障害もなくて、何の戦いもなくて、そういう祝福を求める歩みではないということがここに言われているんです。私たちの今現在の状況というのは祝福と呪いが共存している状況になります。祝福と呪いが共に存在している。これは私たちの中でもそうですし、この世界もそうです。祝福と呪いが混ざり合っている状況です。それゆえ私たちの信仰の歩みにはどうしても罪との戦い、世の中との葛藤、また信仰の試練というものがどうしても伴うことになってきます。アブラハムは約束の地、祝福の地に来てみたら、そこにはカナン人という人たちがいて、とても快適な場所といえるところではありませんでした。おそらくアブラハムは少し期待外れな思いがして、自分は間違ったところに来てしまったのではないだろうかと、別のところに行った方が良いのではないかと、そう考えたと思うんですね。当然のことです。これはいわばアブラハムの信仰の危機が訪れたということもできます。でそこで主はですね、7節、主はアブラムに現れて言われたと御言葉をもう一度語ってくださいます。で出発する前は御言葉だけが語られました、アブラムに対して。しかし今回は7節に主が現れてというふうに言われています。主が現れて御言葉を語ってくださいました。ご自分を表してまでアブラハムに大事なことを伝える必要があったということなんです。その大事なこととは何かというと、7節の鍵括弧の部分になります。7節、私はあなたの子孫にこの地を与えると、私はあなたの子孫にこの地を与える、この地で間違っていないのだと、ここが私があなたを導いた地なのだと、そう主は言われるんです。それゆえアブラハムに関しては他のところに行ってはならないのだと、ここにとどまり、ここを歩み続けなさいと主は言われるということなんです。私たちもさまざまな試練や苦しみに遭うときに、当然がっかりしたり困惑してしまうものです。しかし主は言われるんです。大丈夫だと、神様を信じてこのままここを歩み続けなさいと、そう御言葉から私たちを励まして、信仰の歩みが続けることができるようにしてくださるということです。試練や苦しみが必ずあるけれども、神様からの励ましをいただきながら歩んでいくことができる、これが私たちの信仰の歩みの第二の特徴になります。それでは3つ目、アブラハムの信仰の特徴の3つ目、それは7節と8節、礼拝と祈りの生活だということです。礼拝と祈りの生活です。7節と8節を読み出します。7節、主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは 自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。8節、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動し天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼はそこに主のための祭壇を築き主の皆を呼び求めたと言われています。アブラムは移動するその場所ごとに祭壇を築いて、そして主の皆を呼び求めました。これはつまり神様を礼拝し、神様を祈る、神様に対して祈りをする、そういう時間と場所をしっかり確保しながら歩んでいったということになるんです。先ほど申しましたように、私たちの信仰の歩みには戦いや試練があります。また私たちは間違ったところに迷い出ていくということも当然起こり得るものです。それゆえこのように集まって共に礼拝を守ること、また共に祈りの時間を持つことが非常に大切になります。またそれだけではなくて、個人的に家において御言葉と祈りの時間を持つということも非常に大切なことになるとここに言われているのです。今日一つの本を紹介したいんですけれども、この共に生きる生活という本です。共に生きる生活、これすごく名著なんですね。牧師は必ず読んでいるというそういう本です。これディードリヒ・ボンフェッファーというドイツの牧師が書いた本です。ボンフェッファーの共に生きる生活。ボンフェッファーっていうのはナチスドイツ時代のドイツの牧師ですね。でヒトラーにの政策に反対をして牢獄の中でこう命を落としていくという牧師なんですけれども、このボンヘッファーが共に生きる生活の中でこういうふうに言っているのを今回見つけました。お読みいたします。我々は次のことを知る。我々はただ交わりの中にいる時にのみ一人であることができる。ただ交わりの中にいる時にのみ一人であることができる。そして反対に、ただ一人であるもののみが交わりの中で生きることができる。ちょっと難しいですね。もう一度読みします。我々はただ交わりの中にいる時にのみ一人でいることができる。そしてただ一人であるもののみが交わりの中に生きることができると言われています。でこれはこういうことなんです。私たちはこの交わりというものを日々経験しています。交わりが与えられています。なので一人になる時間があったとしても、さほど強い孤独感を感じないで、個人差はあるかもしれないですけれども、そんなに強い孤独感を感じないで一人で過ごすことが可能とされています。反対に一人になれる時間があるということを私たちは知っています。なので安心してこの交わりを今持つことができているということなんです。一人で静まる時間というのは大切な時間です。これがないとずっとこの交わりを続けるということは疲れてしまいます。また反対に、この交わりがないと安心して一人になることもできない、孤独感を覚えてしまうんですね。交わりがないとこういう関係になっているんだと、このボンフェッファーは書いているんです。このように集まって礼拝をし共に祈る時間も非常に大切です。一方で一人で静かになって神様と向き合う時間、これも非常に大切です。この両方をしっかりと確保しながら歩んでいく私たちの信仰生活になるということです。アブラハムは祭壇を築いて礼拝と祈りの場所をしっかりと確保しながら信仰の歩みを続けていきました。最後に4つ目ですね。アブラハムの信仰の歩みの特徴の4つ目、それは9節、信仰とは進み続けるものだということになります。信仰とは進み続けるものです。9節を お読みいたします。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。信仰の歩みとは進み続ける旅路ということになります。アブラムはイスラエルの北の方から入っていて、このネゲブっていうのはずっと南の方ですね。ずっとこう旅を続けていったということです。でこのカナンの地の人々はですね、カナン人は当時農業を行って都市国家を形成していました。つまり定住生活を彼らは送っていったと言われています。しかしアブラムに関しては天幕を張りながら移動していくという生活をして、生涯ですね定住するということはアブラハムはしませんでした。でなぜアブラハムは定住をしてこの安定した生活ということを求めていかなかったのかということなんです。でこれはいくつか理由が考えられます。まず一つ目に、アブラハムは家畜を放牧するそういう仕事をしていましたので、当然この牧草を求めてですね、動いていく移動していく必要があったということが考えられます。またもう一つの理由として、次の章なんですけれども、創世記の13章の17節のところにこう言われているんですね。13章の17節を読みします。立って、これアブラハムに対する言葉です。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたに与えるのだから、とこう神様が命令しておられます。約束の地を縦と横に歩き回って移動しなさいということなんです。でこれは何を表しているのかというと、約束の地全体を歩き回っていきます。そして行くところどころにアブラハムは祭壇を建てていくことになります。そのことによってここが神の国なんだということ、神の地なんだということをこう証ししていく、そのためにアブラハムは旅を続けなさいとこう言われたということなんです。でこれは私たちも同じことをしています。この教会にずっととどまっているということではなくて、それぞれの場所に出ていく、それぞれの場所に私たちは使わされていくことになります。それを毎週繰り返していきます。家庭とか職場とか学校とか、それぞれの地域において、そこに神の民が置かれていくということですね。神様を認めて生きる、そういう存在がそこに置かれていく、これが神の国の証になっていくということなんです。これ2つ目の、アブラハムが定住しなかった理由で、最後にもう一つあるんですね。アブラハムが生涯旅を続けた理由、それは新約聖書のヘブル人への手紙の11章に書いてあります。今週の御言葉になっていますので、もし週報をお持ちの方は週報をご覧ください。新約聖書ヘブル人への手紙の11章の9節から10節にこう書いてあるんです。11章の9節から10節をお読みします。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしましたと。天幕生活をしました。で10節、その理由ですね、固い基礎の上に建てられていた建てられた都を待ち望んでいたからです。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です、とこう言われているんです。アブラハムが天幕生活をした理由は、固い基礎の上に建てられた都、つまりこれ天の御国のことです。彼は天の御国を待ち望んで、そこを自分の終着点なんだとそのように考えていた。 それゆえアブラハムはこの世の土地を求めていくということはしなかったと聖書は教えているんです。アブラハムという人は亡くなってしまう祝福、物質的な意味での祝福を求めて、それを拠り所にしていくということはしませんでした。彼は亡くなることのない祝福、永遠の御国をいただくということ、ここを目指して信仰の歩みを続けていったということなんです。私たちもこうして信仰を持って神様に従っていきますけれども、その結果目に見える祝福が与えられないということが時にはあるかもしれません。必ずしも目に見える祝福が与えられるということではありません。信仰のゆえに財産をなくしてしまうことがあるかもしれない。信仰のゆえに人間関係が崩れてしまうことがあるかもしれない。信仰のゆえに健康が失われることがあるかもしれません。そういう時に、私は神様を信じて従ってきたのに、結局何も良いものが与えられなかったと、私は神に祝福されていないのだと捉えていくでしょうか。それともそうではなくて、見えるところは貧しいかもしれないけれども、自分は神と共に歩むことができているのだと、そしてやがて自分は永遠の御国、神の家を相続してそこに住むことができるんだと、この信仰の歩み、旅路そのものを祝福として受け取っていく私たちでしょうか。いくら私たちが何かで満たされたとしても、そこに神様がいなければ、神と共に歩むという祝福がなければ、それは全く意味のないものになってしまうということなんです。私たちもアブラハムと同じように、固い基礎の上に建てられた都、つまりなくなることのない永遠の祝福、本当の祝福というものを目指して歩んでいくものでありたいと願うんです。そして願わくばですね、私たちだけではなくて、私たちの大切な家族、友人、周りの愛する方々をもこの旅路に加えていただいて、皆で一緒にこの旅路を最後まで歩んでいきたいと、そういうふうに願うんです。私たちの今の状態は、先ほど申しましたように祝福と呪いが入り混じっている状況です。いろいろなことが起こってきます。しかし神様は必ず祝福が広げられていくと、最後には必ず祝福が満たされて良い人生となっていくからねと、私たちに約束をしてくださっています。特にですね、私はクリスチャンホームで育ったので、周りがクリスチャンだらけなわけですよ。で今もそうですね、一人で教会にで仕事をしていると、ほとんど関係する人がクリスチャンばっかりなんですよね。で皆さんは違いますよね。家庭の中で自分だけがクリスチャンであるとか、職場で、学校で、地域でクリスチャンが誰もいないという、そういうところに立たされています。これは本当に大変な歩みだと思うんです。しかしアブラハムもたった一人の信仰から始まりました。アブラハムも最初は一人から始まりました。でそういう意味では、私たちそれぞれが置かれた場所においてアブラハムのような存在だということができるのではないでしょうか。アブラハムの信仰は家族に広がり、そして地域に広がり、世界へと広がっていきました。で、まず大切なことはですね、まず自分に関してはしっかりと神様に結びついて祝福の人生を送らせていただくということ。そして次に周りの方々にもこの祝福を分かち合い広げていくということ。このイメージを持ってそれぞれの場所で歩んでいきたいと思います。これからもイエス様というこの間違いのない道から外れることがなく、終着点である御国までみんなで一緒にまた励まし合いながら歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。 私たちの天の父なる神様、アブラハムは飯の言葉をいただいて、すべてのものを携えて人生をかけて主に従っていきました。私たちも御言葉に従うことによって、この人生のすべてが祝福されて、どこにいても神と共に歩む、そのような人生となることができますように。そしてまだ祝福に預かっていない愛する家族友人をも、どうかこの同じ祝福の旅路に加えてくださるようにとお願いをいたします。これからも御言葉によって私たちを導き続けてくださり、間違いなく最後まで皆で御国に到達することができるように、どうかお願いをいたします。私たちの救い主であるイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。